今日恵みをいただく御言葉はルツ記の3章6節から11節です。ルツ記3章6節から11節。こうして彼女は内場に下って行って、姑が命じたすべてのことをした。ボアズは飲み食いして気持ちが良くなると、積み重ねてある麦の端に行って寝た。それで彼女はこっそり行って、ボアズの足のところをまくってそこに寝た。夜中になって、その人はびっくりして起き直った。なんと一人の女が自分の足のところに寝ているではないか。彼は言った。あなたは誰か。彼女は答えた。私はあなたの橋ためルツです。あなたの覆いを広げてこの橋ためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですから。するとボアズは言った。娘さん、主があなたを祝福されるように、あなたの後からの真実は先の真実に勝っています。あなたは貧しい者でも富む者でも若い男たちの後を追わなかったからです。さあ、娘さん、恐れてはいけません。あなたの望むことは皆してあげましょう。この町の人々は皆、あなたがしっかりした女であることを知っているからです。アーメン。一言お祈りいたします。買い戻しの権利のある親類のボアズのもとに飛び込んでいったルツのように、私たちも私たちを買い戻すお方、あがない主なる主、あなたの身元へと飛び込んでいきたいと思います。主よ、どうぞあなたが御衣を広げ、あがないの衣を広げ、私たちを覆ってください。あなたは私たちを絶やさない責任のあるお方。あなたは自らをあがなう主であると。私はあなたをあがなう主であると言われましたからには、私たちは大胆に恵みの御座へと進み行き、あなたの御衣の内側へと入っていきたいと思います。主よ、どうぞ覆いを広げて私たちを覆ってくださいますように。この語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の生徒を、あなたが祝福してください。あなたの命の御言葉を、今日も明日もこれからも、伝え続けることができますように、あなたが、この教会を、また生徒たち一人一人を絶やすことなく、あなたの命の御衣の内側へと留めてくださいますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ルツは、姑から、これこれのことをしなさいと言われて、すなわち、ボアズのところへと、体を洗って、油を塗り、晴れ着をまとって、そして内場へと下っていきなさい。で、それであの方が寝たならば、そこに、その衣の裾をまくって、そこの足のところに寝なさい。そうするならば、彼はあなたにこれからなすべきことを教えてくれるでしょうと、そのように助言を前回のところでしました。で、それでルツは、その言われた通り、すべて言われた通りを、ことを、しに行きました。すなわち、体を洗いました。油をその身に塗りました。 そして晴れ着をまとい、そうして内場へと下っていきました。今年に入ってからですね、どうも私たち自身が身を整えて、そして見舞いに出なさいということを、これが本当にしきりに進められているようです。このルツ記においても、またエステル記においても、本当に私たち自身がその身を、衣を見舞いに飾るべきだ。ね、画家書でもそうでした。私たち自身が、まず、御言葉の水の洗いをもって、私たちの清め、シミやシワやそういった類、一切なくなってから、それから精霊の油を塗り、ね、王なる主の喜ばれる油を塗り、また、ね、画家書の方では、いろいろなお香の、ね、香りを身にまとって、その香油を身に塗って、そして結婚に臨みました。また晴れ着をまとい、ね、エステルは王妃の衣装をまとって、そして王の見舞いに出て行きました。ルツも同じです。ルツも身にまとうべきものをまとい、また清めるべきを清め、そして香りつけるべきを香りを漂わせ、そして贖いしてくださるお方、ボアズのところへと下っていきました。ナオミは、あの方が寝たのを見届けてから、寝るところを見届けてから、その足のところをまくってそこに寝なさいと言いました通りに、彼女はそのようにしに行きました。私たちもですね、私たちをあがなってくださるお方、キリスト、このお方が寝ておられるのを、ところを見届けたら、すなわち十字架上で死んで、死の眠りについたのを見届けたのであるならば、私たちもそのキリストに順次、キリストに習い、キリストの足元に行って、あのマリアがイエス様の足元で御言葉に聞き入ったように、私たちもキリストの足元へと向かっていって、そしてキリストの死、キリストが眠っておられるところへと、私たちも身を横たえて、キリストの十字架と一緒になるべきです。そして、十字架の地に安息して行くならば、イエス様は、私たちにその後なすべきことを教えてくださいます。キリストの十字架の死と一緒になったのであるならば、キリストの復活とも一緒になると書いてあります。こうして、ルツは、ボアズのところに行きました。ボアズは飲み食いして気持ちが良くなると、積み重ねてある麦の束に端に行って、寝ました。で、彼女はそれを見届けたら、そっとボアズの足のところにまくって、そこに寝ました。で、夜中になりますと、その人はびっくりします。ね、他の役では、その寒さに気がついて、それで、びっくりして起き直るんですけども、彼が見ると、一人の女が足のところに寝ております。で、麦打ち場、これは、大体、なんか屋根が、あるだけで、で、吹きさらしのようなところと思われますけれども、あるいは、その麦のほたばが積んである、かなりの仮小屋、簡単な仮小屋で、隙間風がビュンビュン入ってくるような、そういうところだと思われるんですけども、でそこで、ルツが入っていて、その足のところに寝ている。で、電灯がないので、暗闇でしょう。でも、その足のところに何か寝ている、感触から女性だということがわかる。で、それで彼はびっくりして起き直って、一体誰かと、あなたは誰かと、尋ねます。それはルツです。ね、ルツが、このボアズの足のところに、寝ていたところ、声をかけられましたので、ですから彼女は、言うんですね。言葉を発するんです。もう、その、身を、かけて、その後の、彼女自身の人生をかけて、言うんです。私は、あなたのはしためルツです。あなたの覆いを広げてこのはしためを覆ってください。 あなたは買い戻しの権利のある親類ですから。買い戻しの権利のある親類ね、これゴエルだ、ゴエルというヘブライ語だと学びました。最も近い親戚と古語訳で訳されており、また、新教大学では、ね、家を絶やさない責任のある人だ、そう訳されております。そうです、全部その訳の通りです。このお方、ね、あなたは家を絶やさない責任のあるお方。ルツの家、ナオミの家、ね、没落してしまったエリメレクの家、これは確かに没落したのはエリメレクが、ね、パンの家エルサレムを離れた、あ、ベツレヘムを離れた、その彼自身の罪の家かもしれません。私たち自身もですね、自分の罪の家に、自分の好き勝手なことをするがゆえに没落してしまうことがあります。落ちぶれてしまう、ね、家が耐えてしまいそうに なることはあるんですけども、でもナオミは、ね、ナオミ自身はたまたま、まあ、そういう家で嫁、いでいったから、まあ、そういうことになってしまったんですが、しかし主はナオミに恵みを施されるんですね。ナオミはこのルツ記の中で最も、ね、多くの人に多くを与えた人です、ね、祝福を与えました。ナオミ自身は持ち物としては何も持ってないんですけども、でも主があなたを祝福されるようにと言われた通り、ルツは祝福され、ね、本当に素晴らしい旦那さんのもとへと嫁いでいきました。主があの方を、ね、ルツにそのように恵みを施してくださったお方に祝福がありますようにと祝福した通りに、ボアズの家は祝福されて王族の家の父祖になりました。祝福の言葉を本当に頻繁に口にしているナオミ、彼女は決してですね、恵みから漏れることはないんですね。皆さんも同じように祝福の挨拶をするならば恵みに漏れることはありません。ルツは本当にその身を差し出して、ね、あの命がけであったでしょうね。エステルが王の前に王妃の衣装を着て、イスラエルの全部の命運をかけて進み出たのと同じように、ルツも自分の家、このナオミの家、エリメルクの家をかけてボアズのところに進み出たことでしょう。私はあなたのはしためルツです。あなたの覆いを広げてこのはしためを覆ってください、ね、買い戻しの権利のあるお方、家を絶やさない責任のあるお方、これ私たちにとっても家を、ね、皆さん自身を絶やさない責任のあるお方いますね。イエス様です。皆さんもイエス様のところに行って、イエス様のその衣の裾を広げて、イエス様の懐に飛び込んで、そしてイエス様からあなたは誰かと言われたならば、私はあなたのはしためです、ね、皆さんの名前を入れましょう、ね、水野さんだったら、私はイエス様あなたのはしため水野ですと、ね、そういうふうに言って飛び込んでいくんです。あなたは水野家を絶やさない責任のあるお方ですと、そのように申し上げるんです。これは御言葉にかなったことです、ね、ボアズは御言葉にかなったことをお願いをされたならば、断ざるを、ね、断れないんですね。それを受け入れざるを得ないんです。御言葉にかなってるから。これは御言葉にかなってるんです。イエス様は、ね、主は私たちをあがなう責任のあるお方ですか。そうです。御言葉に書いてあります。あがない主だと、ね、私はあなたをあがなう主であると、イザヤ書で、ね、先ほども読みましたね。イザヤ43章を先ほど読みましたけども、ね、私の目にあなたは高価で尊い。有名な御言葉です。そのイザヤ43章の一節。だが今、ヤコブよ。あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ。あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな。 私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。アメン。ね、私があなたをあがなったのだと書いてありましたね。これもヘブライ語ではゴエルです。ね、家を絶やさぬ責任のあるお方。ね、動詞形です。恐れるな。私があなたをあがなった。ゴエルした。ね、イエスは私たちをあがない、ね、あがない主であると聖書によく書いてあります。イエスは私たちを買い戻しの権利のあるお方。イエスは私たちの家を絶やさない責任のあるお方です。ね、イザヤ書にはこのゴエルという言葉結構出てくるんですね。イザヤ43章にもう一箇所ありますけれども、ちょっとそれは、ちょっとどこか忘れたんですが、41章の方にも、あがなったと出てきます。41章の、14節にありますね。14節にあるんですけども、13節からお読みします。あなたの神、主である私が、あなたの右の手を固く握り、恐れるな。私があなたを助けると言っているのだから。恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々。私はあなたを助ける。主の御告げ。あなたをあがなう者は、イスラエルの聖なる者。アメン。ここにもあがなう者、あなたをあがなう者と出てきました。これもまたゴエルです。主は皆さんの右の手を固く握り、恐れるな。私があなたを助けると言っておられます。いかに虫けらのようなものであったとしても、私はあなたを助ける。あなたをあがなう者、あなたをゴエルする者は、イスラエルの聖なるお方。アメン。いかにですね、自分自身が虫けらのようだと思ったとしても、それでも、主が、私があなたをあがなうのだというからには、私たちは、はいと言って、ね、大胆にその恵みの御座に進み出て、折にかなった助けを受けるべきです。このルツは、ね、最初、ボアズに会った時、ね、あなたは私が外国人であるのを知りながら、どうして私にこんなに恵みを施してくださるのですか？ね、本当に自分は恵みを受けるにふさわしくない外国人、異邦人あることを知っておりました。にもかかわらず、どうしてこんな似つかわしくのないような大いなる恵み、こんなにも素晴らしい恵みを私に施してくださるのですかとルツは尋ねました。そうです。見合わないんです。見合わない恵みをルツはいただきました。ですからルツが、ね、ましてやそんな自分の身一つでボアズのその懐に飛び込んでいくなんて、それ本当に身に合わないようなことであるにもかかわらず、なぜルツは飛び込んでいったか。それは、御言葉にかなってるからなんです。確かにルツは、ね、買い戻されるという特権があります。律法に従って。ね、ルツは、買い戻されなくてはならないんです。律法に従えば。そして買い戻しの権利のある親類は、ボアズです。ね、ボアズの他にも、より近い親類はいたようですけども、でも、律法にかなったことをルツが願い出たから、ボアズは、それを受けざるを得ないんですね。そして、それをボアズは、なんと答えたか。ルツ記の3章の、10節、ね、ボアズは言った。娘さん、主があなたを祝福されるように、あなたの後からの真実は先の真実に勝っています。あなたは貧しい者でも、富む者でも、若い男たちの後を追わなかったからです。アーメン。ね、ボアズは娘さん、まあ本当に年が離れていたんでしょうね。ボアズとルツ、主があなたを祝福されるように、 祝福しました。なぜ？なぜなら真実だからです。ルツがした行動が真実だから、ね、後からの真実は先の真実に勝っている。要するにルツがですね、このナオミに対してした真実、ナオミは、ね、ルツが私に対し、またあなたの家に対、夫の家に対してした真実を主が報いてくださるようにとナオミは言いました。真実だったんです。そして、ね、ボアズ自身も町の人々はみんなあなたがしっかりした女であることを知ってる、ね、真実なんですね、ルツは。そして何が、勝った真実かというと、ルツが貧しい者でも富む者でも若い男たちの後を追わなかったから、ね、これが真実であることの内容ですね。要するにルツはもう本当に年がすごい離れたボアズ、ね、かなり年が離れた、人に、男性に嫁いでいくことはちょっと難しさを覚えるかもしれないんですけども、でもね、そのように、ね、年齢が、自分と近い男性ではなく、むしろ自分のような、ね、年が離れたものにその結婚を求めてきたからですね。なぜならボアズとルツの関係は、ボアズは買い戻しの権利のあるもの、ね、立法に従っていくならば、ルツは、ね、若い男でも、ね、年を取ったものでも、お金持ちでも貧しいものでも、買い戻しの権利のある人に嫁がなくてはならないはずなんです、立法上は。だから、ね、たとえ、ね、年を取っていたとしても、ね、このボアズのところへと、ね、誰でもない、買い戻しの権利のある、また家を絶やさない責任のあるボアズのところへ、ルツが、ね、結婚を申し込んできたからですね。だからあなたは真実だと。立法に従って、自分の好むことを捨て、御言葉に従ったからあなたは真実だと、ボアズは言ったんです。私たちもですね、ですから、立法に、まあ、立法と言いますか、御言葉にかなったことを、それを基準として、主のもとに行くならば、主は、あなたは真実だと言ってくださるんです。ね、御言葉に書いてあること、ね、私はよく、皆さんに、御言葉を盾にとって祈りなさい。御言葉を宣言して、御言葉の通りに行動し、そうして行くならば、神さんはそれを叶えざるを得ない。御言葉を盾にされたら、叶えざるを得ないとよく言っておりますけれども、そうなんです。御言葉を盾にして行くならば、主はあなた方は真実だと言ってくださるんです。いかに私たち自身が、本当に罪深い、本当につまらない、貧しいものであったとしても、それでも、御言葉を盾にして行くならば、主はあなたは、先の真実にも勝っている。真実だ。しっかりした女である。ね、そういうふうに褒めてくださるんです。そういうわけですから、私たちは本当に恵みの御座へと大胆に進み行って、折にかなった助けを受けることができるんです。ね、ヘブル書に書いてありましたね。ヘブル書の4章の最後、イエス様は私たちの大祭司なる方です。ヘブルの4章の15節と16節、この間も開きましたところです。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。アーメン。私たちはいかに貧しい、いかにつまらない、外国人、本当にルツが自分を低く見積もり、そしてそれにもかかわらず、その低い自分に見合わないような、こんな大きな恵みをいただいたボアズに、 どうしてあなたはこんな私に、外国人である私に恵みを施してくださるんですか？で、そのように、自分を蔑んだままではなく、本当にルツは大胆に行動しました通り、私たちも大胆になっていいんです。御言葉に書いてある通りに、あなたは私をあがなう主です。あなたは私の家を絶やさない責任のあるお方ですと言いながら、大胆にイエス様の恵みの御座へと飛び込んでいき、檻にかなった助けを受けるために、恵みの御座へと近づくことができるんです。檻にかなった助けを受けられるんです。今皆さん何か助けを必要としているでしょうか？で、あるならば、イエス様の恵みの御座へと飛び込んでいき、家を絶やさない責任のあるイエス様、あなたが御衣を、その贖いの衣を広げて、この箸溜めを覆ってください。そのように近づいていくならば、主は、あなたはしっかりしたお方だ。あなたは真実な人だ。娘さん、恐れてはいけません。そのように、慰め、いたわって、愛してくださるんです。ですから、私たちも本当にイエス様の身元へ、大胆に、恵みの御座へと、檻にかなった助けを受けるために、近づいて、まさしく檻にかなった助けをたくさんいただく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する様、こんなにも小さく弱く貧しい、また罪にまみれたような私たちをも、あなたは目を留めてくださり、私があなたをあがなう主であると、あなたの罪を清め、あなたをあらゆる罪の借金からあがない出す主であると、主よ、あなたはあがない主であると自ら言ってくださいましたから、私たちはその言葉に乗っかって、あなたからあがないの主を、私たちはあがなわれたいです。どうかあがなってください。買い戻してください。家を絶やさないように、主よ、私たちを買い戻してください。大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと、ヘブル書で言われている通り、私たちは近づきます。主よ、俺にかなった助けを、一人一人に、私たちに、この天聖教会、生徒たち一人一人に与えてくださいますように。今日いただきました恵みの御言葉に感謝し、私たちの主、ゴエルであり、私たちの買い戻しの権利のある主、イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたの御国の一人になるということ、あなたに愛されるために私たちがしなければならないことはただ一つです。あなたはいつも私たちに対して、霊においても肉においても開いてくださる方、そのお方のそばに私たち一人一人が信仰を持ってはべるということです。主よ、あなたの身元にしっかりと私たちがはべり、そしてあなたの足元に私たちが横たわるためには、主よ、あなたの御言葉の法則によって保証を得なければなりません。主よ、私たち自身があなたにあってあがなわれなければならないものであることを、私自身が本当にそれを認め、そしてあなたにあってその救いを受け、また慰めと恵みを受けるためには、私たち自身が悔いるというその身を清めること、身を清めることをして、そして許されるという主よ段階に入らなければならないということです。主よ、悔いること、これをして、そして主よ、悔いたものに許してくださるあなたの恵みの油を塗って、そして主よ、あなたが悔いたものに与えてくださる木の衣をまとって、主よ、あなたの足元にひれ伏すこと、足元に横たわること、これが私たち自身があなたにしなければならないことです。私たち自身の信仰告白によって、私たちの霊魂魂そのすべてを成り立たせていくことができますように、信仰を聞いたことを学んで、 学んだことを守り行う私たちでありますように。学んだことを私たちは昼も夜も口ずさみ、まだ学んだことを主よ、自分の信仰を混ぜて神と人の前で宣言し、そしてそのすべての言葉の恩恵に預かることができますように。主よ、あなたが祝福してください。ルツはナオミからさまざまなことを学びました。学んだことをそのまんま実行して、そして学んだことの実態である主の前に立ったとき、私はあなたのはしためルツですと、そして信仰告白を直接あなたの御前に置いてしました。あなたは私の家を絶やさぬ権利がある買い戻しの権利者ですと。主よ、私たちも同じように、私たち自身の買い戻しの権利者であるあなたの御前に置いて、主よ、買い戻しの権利者に私たち自身を明け渡し委ねることができますように助けてください。そのために身を清め、そして油を塗り、晴れ着をまとってあなたの足元に主よ横たわることができますように。主よ、あなたが祝福してください。私たちの主はどこにおられるか、私たちの主はどこにおられるか、収穫したその麦畑にその麦を守るために主はおられます。収穫された生徒一人一人を守るために、その生徒たちと戯れる主であることを感謝いたします。今日もこのルツ行を通して私たちにさまざまなその養いを与えてくださり、このルツ記のその奥義に入りなさいと私たちを招いてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界中の人々がこのルツ記を聞いて、ルツ記から学んで、そしてルツ記のルツを再現し、主の御前に行くことができますように。世界中の教会、世界中のクリスチャン、世界中の働き人がこのボアズでおられるイエス様をしっかりと伝えることができますように。世界中で今日もルツが起こされますように。世界中で今日もルツが起こされますように。今日も祈っていきたいと思います。